こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。海はカコリコによる福音館の科学シリーズの一冊で、海という身近だが全体像をつかみにくい対象を子供の視点に立って体系的に描いた科学絵本です。単に海の生き物を紹介するのではなく、浅瀬から深海へと視線を移しながら砂浜内、海藻や貝類、プランクトン、さらに海中農業や海底開発といった未来の利用までを一続きの構成で示します。内容は絵本でありながら図鑑的でもあり、細密な絵と平易な説明を組み合わせることで海の環境と生態、そして人間との関わりを多面的に理解できるよう設計されています。科学知識の伝達だけでなく、海への興味を育てること自体を目的にした本として位置づけられる作品です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、浅瀬から深海へ進む構成が、海を段階的に理解させるこの本の中心的な特徴は、海を一度に説明するのではなく、浅い場所から深い場所へと視点を移しながら理解を積み上げる構成性にあります。海は広大で、表面だけ見ても全体像はつかめませんが、砂浜近くの小さな生き物から始めて、次第に沖合や深海へ進むことで環境の違いが自然に比較できるようになります。読者は水深の変化に伴って、光や温度、住める生物、海底の様子が変わることを抽象的な概念ではなく具体的な場面として把握できます。この順序立ては、子供が新しい知識を受け入れるときに重要な、分かる範囲から未知へ進む学習の流れに合っています。海を広いままではなく、層のある世界として捉え直させる点に、この作品の教育的な強みがあります。次に、海辺の小さな生き物から海の生態系全体へ視野を広げる本書は、海の魅力を大きな魚や有名な怪獣だけで語りません。波打ち際の砂の中にいる小さな虫や貝、海藻、カキやホタテ貝、そしてプランクトンのような見えにくい存在まで含めて、海の生態系を支える要素として描きます。ここで重要なのは、個々の生き物を知識として並べるのではなく、それぞれがどの環境で育ち、何に支えられているかを結びつけて理解させる点です。例えば、海藻が育つ場所や貝類が集まる条件を示すことで、海の中でも場所によって生き物の分布が違うことが見えてきます。またプランクトンの役割を通じて、目立たない存在が海全体の食物の流れを支えていることも伝わります。こうした描き方によって、海は単なる鑑賞対象ではなく、複数の生命が関係し合う動的な環境として立ち上がります。さらに、細密な絵本図鑑として視覚情報そのものが学びになるカコリコの作品らしく、海では絵が装飾ではなく情報の中核を担っています。文章で説明しきれない海の広がり、地形の変化、生き物の配置、道具や施設の位置関係などを細かく描き込まれた画面から読み取れるようになっています。これは図鑑のような情報量を持ちながら、絵本としての親しみやすさも保つ方法です。読者は文章を追うだけでなく、絵の中の要素を見つけることで理解を深められるため、読むたびに新しい発見があります。また海の世界は実際には目にしにくい領域が多いため、視覚化させる意義が大きいです。絵によって空間関係が整理されることで、海底や海面下の様子を頭の中で立体的に想像しやすくなります。この視覚主導の構成が、子供にとっての分かりやすさと大人にとっての再読価値の両方を支えています。そして、海中農業や海底開発まで扱い、海を未来の資源としても捉える本書の射程は、自然観察にとどまりません。海に住む生き物や沿岸の環境を説明した上で、海中農業や海底開発といった将来の利用可能性にも触れています。これは、海を単なる自然美として眺めるのではなく、人間社会がどう関わり、どう利用しうるかを考える視点を含んでいるということです。ただし、ここでの扱いは開発例算ではなく、海の全体像を把握した上で将来を見通すという順序にあります。自然の仕組みを理解しないまま利用を語るのではなく、まず海の生態や地形を知ることが前提になります。そのため、読者は海をめぐる科学技術が自然理解と切り離せないことを学べます。今日の環境教育の観点から見ても、資源としての価値と保全の必要性を同時に考える入り口になり得る構成です。最後に、子どもの疑問に答える形式が科学への入り口を柔らかく開く、この本は子どもが海について抱く素朴な疑問を起点にして進みます。なぜ海は広いのか、深いところはどうなっているのか、そこに何が住んでいるのかという問いに順を追って応答することで、知識が無理なくつながっていきます。重要なのは、答えを一方的に与えるのではなく、観察と想像を行き来できるようにしている点です。子どもにとって科学は難しい用語を覚えることではなく、目の前の世界に理由を見つける行為として提示されます。また本書は大人向けの解説書のように情報を圧縮しすぎず、しかし幼い読者にも届く平面さを保っています。 このバランスにより家庭でも学校でも使いやすく、読み聞かせから自習まで幅広い場面に対応します。知識の正確さと入りやすさを両立した点が長く読まれてきた理由だと言えます。結論として、海は海をテーマにした絵本の中でも知識の広がりと視覚的な理解を高い水準で両立させた一冊です。おすすめしたいのは、海に関心を持ち始めた子どもはもちろん、知念科学を優しく学び直したい大人、そして読み聞かせや学校図書の選書を考える人です。浅瀬から深海へ進む構成は、海の世界を無理なく立体的に理解させ、細密な絵は図鑑的な役割も果たします。さらに生き物の生態だけでなく、海中農業や海底開発まで視野に入れるため、自然理解と人間の将来像を結びつけて考えるきっかけになります。同じ科学絵本でも、単なる知識の羅列ではなく、海全体を一つの綱渡世界として見せる点がこの本の独自性です。長く読まれてきた背景には、情報の正確さだけでなく、読者の好奇心を段階的に育てる構成力があります。海を学ぶ最初の本としても、再読して発見を重ねる本としても価値があります。ご支援いただける場合は、過去リコポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。